先週は第二コリント3章から私たちの川の覆いが取り抜けられて鏡のように主の栄光を反映させ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく、今私たちはキリストの光を照らしている、はい、こうして毎週毎週集まり、そして共に主のご栄光を輝かせる歩みを続けていきたいと思います。その続きで第2コリントの4章ですけれども、この4章の一節見ますと、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことはなくというふうにパウロは言います。今日は勇気を持てというタイトルで、第2コリントの16章4章16節、4章16節から18節までの御言葉を持って学んでいきたいと思います。16節ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この勇気を失いませんというふうにパウロは繰り返して、最初と最後この4章の始めと終わりで繰り返しているわけですけれども、タイトルは勇気を持て、あるいは勇気を出せというふうにしたいと思っております。で、なぜ勇気を失わなというふうにしないのか、それはパウロの場合もともと勇気があるからです。勇気を持って歩んできているからです。だから勇気を失わないというふうに言います。しかし私たちの場合、勇気を持ってるのかっていうところから問い直したいと思います。この社会で勇気を出せという言葉はあまり語られなくなっているようです。頑張れっていうのはよく聞くんですけども、勇気を出せっていうの、でサタンは、私たちの弱さにつけ込んで不安に陥れ、また落胆させ、失望させ、時には絶望をさせる、年齢による衰えや、またさまざまな苦しみ、困難が襲う、また目に見えるところの現実が悲観的なものになる、そして私たちに神に信頼することは虚しいというふうに説得しようとします。もうそして私たちクリスチャンとなっても、この口癖になってしまう言葉があります。しょうがない、この場合はしょうがない、また私でしたらもう年だから、そしてもうこんな風に生まれてしまったんだからっていう風になってしまう。しかしサタンに欺かれてはならない。サタンは私たちを欺いて落胆させるのが得意です。勇気を失うな、勇気を持て、この言葉を今日受け取りたいと思います。パウロ、私は勇気を失いません。まず第一番目ですが、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされているから。今はもう引退してますけども、この浅田真央選手が22歳の時に、今からもう8年前のようですけれども、日本選手権の大会に出場したとき、20人中2番目に年長だったようです。でその時大会終わった後、彼女の言葉が、もう年を取ったなと思います、22歳で年を取ったなと思いますという言葉でした。運動選手というのはその体の衰えがよく分かるものですね。イチローでさえ50歳まで、 この現役の選手を続けたいというふうに頑張っておりました。そして、まあ、彼女の鍛え方というのは体の鍛え方というのは並のものじゃなかったですね。しかしそれでも40歳半ばで引退に追い込まれてしまいました。皆さん、年とともに私たちの体は衰えます。しかしパウロがここで勇気を失うな、勇気を出せというのは、私たちの内側には新しい人が生きている、新しい人が育ってくるからだというんです。同年配の方々、年を取ることを恐れないでいきましょう。聖書は年を取ることを取ることにかえって価値を認めています。年寄りというのは尊ばれる存在である。この白髪はこの知恵の冠なんですね。年を取るということはそれだけこの人生経験を積み、また神の知恵に立って生きてきたということの証となってくる。それを蓄えている、蓄えていく、たくさん蓄えているということで、この年を取るということを恐れるなというふうに言います。重要なのは内なる人が日々新しくされていくことです。今私たちのこの社会というのは、外なる人が若く見える、若く見えることを大切にする社会です。ちょっとコマーシャルのなんか、あれはもうネットなんか見てみても、そういう、その外が若く見えることに価値を置かせる、そういう、価値観に満ちてますね。皆さんもお気づきになったことありませんか。こういうコマーシャル、この人何歳に見えますかってありますよね。そして70歳、60歳、50歳、そういうふうに見せるわけですね。問うわけです。若く見えることで驚かせて、そして商品を買わせる、そういう仕組みになっています。私こういうコマーシャル好きではありません。これが外なる人をとにかく若く見せるということに価値を置いているコマーシャル、嫌ですね、はっきり言って。ちょっと傷つけることを言うかもしれませんけど、いい年をして若く見えることを誇りにして生きるんだったら、精神年齢はまだ12歳だと。時々テレビに向かってそう言いたくなることがあります。そんなことを喜んで、それを誇りにしてるなんて。もちろん若く見えることは全然悪くないですよ。また若く保つことは悪いことではありません。しかし若く見えるだけで精神年齢が12歳、見えっぱりでわがままで、この気ままな高齢者と一緒に住みたいと思います？顔が若く見てもらうことよりも、心が常に新しくなっていることを私たちは求める。パウロはそのことを語るわけです。年を取れば年を取るほど内なる人は新しくされていく。若く見えたって、それはその人の自尊心にしかなりません。せいぜい人には何の役にも立たないわけです。だから誰も、あなたが若く、本当に若いですね、10歳ぐらい若く見えますね、それで勇気をいただきました、私の心が広くなりましたなんて絶対ないわけですよ。若く見えることは人の徳を高めることはありません。自分の自尊心を高めるだけです。いや、高慢になるだけかもしれません。私たちがこの感動させられたいのは、あなたの内なる人が新しいということです。寛容さ、誠実さに感動しました。謙虚さに教えられました。あなたの不屈の心に勇気づけられたということはあるでしょう。内なる心が新しくされているということが、その人の徳を高めていきます、励まします。外なる人が衰えても、内なる人が新しくされている人は、その生き方で人を慰め励まします。希望を与えていきます。年を取ることは怖くない、衰えることは怖くないっていうことです。皆さん、今あなたの人生の主導権を握っているのはどちらですか？外なる人ですか？内なる人でしょうか？もし外なる人であるならば、日々衰えていくものとのために奉仕していることになります。もちろん私たち一生懸命その体の健康を保ちます。 また記憶力を保とうともします。この努力はした方が私はいいと思っています。しかし そのことが人生の中心になっているんだったら必ず落胆する日が来ます。みんな衰えていくんだから。一郎もそう、衰えていく。浅田真央も衰えていく。20代前半で引退しなければならない。落胆する日は必ず来る。しかし内なる人が新しくされることは死ぬ日まで裏切られることはありません。だからあの二人さまざまな、切り替えを しているのかもしれません。皆さん、私たち の最高齢、先週も先々週も申し上げましたけど、エイキー・ジーヨーさん、今107歳ですけど、彼女が洗礼を受けたのは96歳でした、確か。その95歳ぐらいでイエス様と この福音を受けて、そして、それから賛美するようになり、96歳からでも賛美を覚え、そして、聖書の言葉を覚えていく、そういう内なる人がこう新しくされているから、外なる人もそして覚えようという気力が生まれてくるわけです。内なる人が新しくされてなかったら、そんな気力湧いてきません。私たち、主が内なる人を鍛えてくださると信じます。内なる人が人生の主導権を握るなら、日々この主に似せられて新しくされて真の知識に至ります。パウロはコロサイの3章の9節10節でもこう言っています。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人を着た。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのだとあります。年齢に関係なく、私たち恵みによって内なる人は新しくされます。外なる人と共に内なる人が衰えていくのではない、むしろ反対に新しくなっていくんです。聖書の価値観というのは、若さよりも年を重ねて主の知恵で賢くなっていくことです。若い人たち、若い時は長くありません。この若い時をゲームやギャンブルに時間を使わない、虚しいことに没頭しない、常に心を新しくすると、覚えておいてください。今外側の体は若くても、若くてもそんなことをしてたら、内なる人は年取ってきます、衰えてきます。30代40代の方々、まだまだ訓練する時です。今この教会でも子育て真っ最中のお母さんたちがいますけれども、30代40代の方々です。この30代40代の子育ての真っ最中、仕方がないと言って、そしてだらだらだらだら送っていると、50近くになった時に心も頭もパープリンになってしまう。でそういう人たちがこの世の中多いんですよ。テレビを見て過ごす、ネットを見て過ごす、そしてやっと子どもたちからこう解放された、育てを終えたと思うと、頭の中何にも残ってないっていう、たとえ大学、どんな大学を出ていようとも、そんなふうになってしまう。常に鍛えていかなきゃいけない。男性も仕事のことだけに没頭はしない。スマホでただこのような知識だけで自分の頭を、心を育ててると、時代遅れになってしまう。どんな状況にあろうと、どんな年代であろうと、常に私たち内なる人を新しいものにしていく。私たちもう60代70代の方々、年を取ることを恐れない、勇気を持って毎日が新しくされていくんだという、そういう生き方をしたいと思います。2つ目ですが、17節です。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。自業自得で私たちその苦難を呼び寄せることがあります。また、なんでこんな観難苦難が私を襲うのか、その理由がわからない時があります。自業自得ではない。 と確信できても、その苦難が私たちを襲ってくるということがあります。でもいずれにせよ、この困難と向かい合う、その向かい合い方で、それが私たちの人生を、方向を変えていきます。それをどちらでも自業自得であろうが、理由なく襲う困難であろうが、それを思い永遠の栄光に変えていただくことができます。困難は私たちを潰そうとする、私たちの信仰を潰そうとする、人とのつながりを断ち切ろうとさせる、将来を悲観させようとする、私たちの人格を潰そうと働きかけてくる。しかしこの困難は、自業自得であろうが理由なき困難であろうが、私たちに新しい発見をさせます。変革のチャンスです。学習のチャンスです。だからこの困難の時、今私たちはこのコロナ禍でこの不便を強いられているし、辛いところもあります。しかしこのコロナ禍をどう抜けていくか、この対処の仕方を私たちは学んでいく。私たちどのような状況に置かれても、御言葉に信頼し、また聖霊に信頼して立ち向かっていく。パウロは死の危険が自分の前にあろうとも、それを恐れないで進んでいきました。恐れない。でモーセのように一旦覚悟をしたならば、彼は最初は神様にチャレンジされてぐずってはいましたけども、一旦覚悟したら杖一本でエジプトに向かっていき、そしてその同胞たちをエジプトから出エジプトさせる。それ以降は主に従う人生を歩んでいきました。でもね、もちろん確かに勇気を失わないことも大切なんですけども、でもこういう場面もあります。自分の力量をよくわきまえて、そして自分は今これに耐えることができるだけのものを持ってないというふうに感じたら、時には勇気を持って逃げるということも大切だと思います。見栄を張らないで、そうなると潰れてしまう。そのことを自分自身によくわきまえるということも私は重要だと思います。逃げた人たちもいます。エリアだって逃げ出しました。あるいはもう正面から立ち向かわず、今はこのやり過ごすという、とにかくやり過ごすという方法もあります。いろんな困難の向かい方があります。しかしその自分が変わるとき、新しくされるときとしていく、そして最終的には思い永遠の栄光をもたらすことを目指していく。困難は今だけで過ぎ去っていきます。軽いとパウロは言うんです。もたらされる栄光は永遠で重いと言うんです。パウロはこの4章の8節でこう言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びませんというふうに語ります。そういう確信で生きてるんです。困難にぶつかったとき、とにかくうろたえない。失敗する、あ、すみません、失うことさえも、何かを失うことさえも時には覚悟をする。そうすれば勇気が出てきます。苦難で自分の人生を浪費してしまう、あるいはそして自分自身を潰してしまう人と、それで新しい人生を切り開いていく人がいます。このコロナ禍の時っていうのは、これコロナが終わった時はそういうのがはっきりしていくだろうと思います。おそらく教会もそうなってしまう、クリスチャンもこの生き方でどうここを切り抜けていくか、向かい合っていくかということで変わってくるだろうと思います。重い栄光となる主の約束を信じる。一時のこの軽い困難は永遠の重い栄光になるんだという、この言葉を私たち信じられしたいと思うんです。困難を恐れるな、勇気を出せ、勇気を失うなということです。パウロはそう語る。そして3番目でありますが、 18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。サタンは目に見えるもの、あるいは目に見えることで人を落胆させる、失望させる、絶望に導いていくのが得意です。あるいは私たち簡単に目に見えるところで失望させられてしまう、だから世界は、この世の中はもう失望させることにあふれています。私たちにサタンは現状はもう絶望的なんだというふうに思い越させる、もう将来は黒い雲がかかっていて、何の望みもないというふうに思わさせる、まだ見ていないことを用いてこう未来を悲観させる、それがサタンの得意技です。私たちは目に見えない世界をでも持ってます。私たちは目に見えない世界を持ってるんです。目に見えない精霊によって私たちは生きています。まだ一度もこう見たことのない、これから会うイエス・キリストを持っています。この目に見える世界にあって、私たちは目に見えない永遠の命で生きています。だから目の前の見えることに動揺して動くなと、それでことを決するなと、失望したままで行動するなと、目に見えている状態に振り回されるなと、落ち着いて目に見えない主に信頼せよと、御言葉に信頼せよ、そして勇気を失うな、勇気を出せというふうにパウロは言うんです。目に見えるものは一時的なんだと、見えないものはいつまでも続く、決して変わることがない、目に見えるものは必ず変わっていく、変わるものに心を動かすな、変わるものに信頼するな、目に見えないもの、いつまでも変わらないものに信頼せよ。皆さん、目に見えるところではイエス・キリストの十字架は敗北でした。しかし目に見えない世界ではイエス様の十字架はその罪を滅ぼすという、そういう勝利でありました。そして実際にこの目に見える世界でイエス様はよみがえってくださいました。そして今も目には見えませんけど、イエス・キリストは生きておられる、私たちと共に生きておられる。でも私たちはどうしても目に見えるところにとらわれてしまう、その目に見えるものがいつまでも続くかのように思ってしまう、人を失望に追いやるのは常に目に見えるものの欺きなんだということを忘れてはならない。そして私たちはこの目に見えないものが永遠なのであり、この方が、目に見えない方がいつも私たちと共におられて一緒に働いていてくださる。そして真の力は目に見えないものによって発揮されるんだということを忘れてはならない。だから今目に見えない、あ、すいません、目に見える世界で成功している人たちにのその 成功の方法に振り回されてはいけないと。今皆さんね、これからの時代って、まあ、世の中でさえこうですよ。今まで成功してきたその成功例に振り回されてはダメですよ。もうこれからは全く違う世界が展開されていく。だから成功談、この世の中の成功談、仕事であろうと、まあ、人生であろうと、私はこういうふうにして成功しましたというような、あの成功談 に引っ張られると、この世の中での人たちでさえ失敗します。そういう時代が来ています。ましてや私たち、そういうものには縛られない。目に見えないものこそ目を留める。これからの時代、本当にこのことが重要になってきます。神のご計画、神の国の祝福は不変です。絶対に今さえ良ければいいというような生き方が今のこの時代の生き方になってしまっています。とにかく今、とにかく今さえっていう、これね、私たち目に見てない5年後、10年後、20年後、30年後を見ていかなきゃいけない。イエス・キリストがと共に、聖書の御言葉と共に この10年後20年後30年後を見ていかなきゃいけない。皆さん10年後何歳ですか？20年後何歳ですか？30年後何歳ですか？そのことを見据えて目に見えないものに信頼していっていくんです。勇気を持つ。今皆さんAI で、去年はよく AI の話をしましたが、でもAI では着実にこの世界は変わろうとしています。しかしその変わろうとしている世界にこのコロナ禍がさらにこの変化に拍車をかけました。変化の度合いがものすごく大きくなっている。でも不安に支配されてはならないということです。この世の人たち、またクリスチャンもそうだと思いますけれども、漠然とした不安の中にいる。でもね、不安に支配されるっていうのは目の前が見えなくなる。また覆いがかかってしまうことになります。私たち重要なのは不安ではなくて、しっかりとした危機感を持つということです。これからの時代に向けて危機感を持つ。不安からは勇気は生まれません。しかし危機感からは、これを正しく見ていくならば、ここから勇気が生まれてきます。不安からは道は開かれません。そこにとどまっていくだけです。だから不安の中で動いてはならない。しかし危機感というのは、現実を正確に見極めて将来を正しく判断するために重要なんです。皆さんね、私たちこの教会は聖書を学ぶということをこの17年間ずっと続けてきました。何のために聖書を学んできたのか、いろんな、もちろんその聖書の御言葉を学ぶことによって私たち成長を遂げてきます。そしてこの聖書によっての正しく学ぶことによって、もう私は多くの恵みと祝福を受けてきたことだろうと思います。でも今日もう一つ言いたいんです。勇気を出すということです。聖書をきちんと学んできても勇気が出せないとするならば、それはなぜなのかということを問うてほしいんです。失うことを、失敗することを恐れている。それはまだこの世の中の教えに引きずられているんです。この世界、特に私の世代の、時代、皆さんと同じですけれども、この何もしないことで失敗しない経験を積んできているんです。日本というのは戦後そういう教育がなされてきました。勉強はする、勉強するけども、失敗しないこと、失わないこと、そして失敗しないためにチャレンジしないこと、それを押し込まれている。自然にそういうのを押し込まれている。だから学校で勇気を出せという、そういうメッセージを受けることはないんです。あんまり頑張れってばっかりで、だね、安楽に終わりたいという、安楽に終わらせる、そういう社会をこの日本の教育はしてきたんです。しかしもうそういう時代は終わろうとしています。皆さんね、聖書を学んでることの一つの、もう一つの理由なんですけども、それはジャンプをするためなんです。飛躍をするためなんです。聖書の御言葉を学んでるのは、それはジャンプをするための助走なんです。信仰のジャンプをするための、飛躍をするための助走なんです。学校教育というのは助走ばっかりさせてジャンプをさせない教育です。知識をいっぱい積み込む。でもそうしてこの社会でなんとか失敗しないで安定した職について生きていくっていう、その助走の助走ばっかりをさせている。いつまでもジャンプさせない、ジャンプさせることをさせないで失敗させない。そうじゃないと失敗したら先生の、あるいは教育の責任になるもん。だからジャンプさせないんです。皆さん、私は理屈の世界に生きてきました。 しかしそれでもね、なんで理屈を重ねてきたかというと、最近やっとも気がついたんです。論理を重ねていくのは、それは論理を重ねて理屈を重ねていくのは、それは助走だったんだと。飛び上がるための、飛躍するためのジャンプをするための理屈だったん。そのためにやってきたん。私は若い時にジャンプをしました。大きな飛躍をした。理屈ばっかり重ねていたら、助走ばっかりではいつまでたってもジャンプはできないんです。本当は怖いんです。理屈が通らないことをしたくはないんです。しかしそれではこの永遠の命を受けることはできなかった。この地上を走るばっかり、助走ばっかりで人生が終わってしまう。おかしいでしょ。走り幅跳び、走り高跳び、助走だけで終わってしまう。チャレンジしなきゃいけない。そしてもちろんファールもするでしょう。飛べないこともあるでしょう。昔オリンピックでの高跳びっていうのは立ったまま飛んでいたようですね。そういうフィルムを見ました。だからなんで走り高跳び、走り幅跳びっていうふうに言うのか。それは走らないでジャンプするっていう、そういう競技があったからなんですね。でもそれでは遠くへ飛べない、高く飛べないでしょ。助走なんですよ。今皆さんこうして私たち、もちろんこれ大切なことですよ。礼拝をこう淡々と重ねていくっていうこと、そして御言葉を学んでいくっていうこと、ものすごく大切なことだけど、人生でこのジャンプをする、飛躍をするっていうことを忘れたら、信仰を一生涯使わないまま終わってしまうんですよ。私はその若い時に飛躍をして、論理を超えて熱情で飛躍を遂げて、それからクリスチャンになってからは大なり小なりいくつもジャンプをしてきました。皆さん、聖書を学ぶのには勇気はいりません。しかし神の真理を学ぶうちに、信仰によって飛躍する勇気と熱情が必ず湧いてくるはずなんです。飛躍には絶対助走が必要だから、私たちは聖書を学んでいるとも言えるんです。パウロは理由なく勇気を出しなさいとは言わない。イエス様もあなた方は勇敢でありなさいと理由なくおっしゃるわけではなかった。あなた方は世にあっては困難がある、しかし勇敢でありなさい、私は世に打ち勝ったのである、もう勝利はあるんだから、だから助走をしてジャンプをしろ、飛躍をしなさい。決して助走だけで飛躍しないまま、信仰のチャレンジをしないまま、ジャンプをしないまま人生を終えてはならない。パウロは使徒の23章の11節で、こういうふうに語られたということが記されています。主はパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと。次の飛躍が示されるんですね、神様から。パウロはそうしてずっとジャンプの飛躍の人生を歩んできた人です。そして常に助走をしてた、助走をして、そしてあなたが今飛躍するときはこのときだ、エルサレムで私のことを証しせよ、ローマに行ってさらに私を証しせよ、これ大変なことですけども、そのために助走をし、そして勇気を私は失わない、そういう歩みをしてきた人です。そのことを私たちにパウロは教えています。パウロは勇気を失わない、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる、今の一時の軽い患難は私たちのうちに働いて重い栄光、永遠の栄光をもたらす、見えるところが一時的には一時的なものであって、目に見えないものこそが永遠である、このことにパウロは生きた人でありました。皆さん、勇気を出しましょう。聖霊が一人一人に語りかけて勇気を出せ、そして 飛躍をするときを、大なり小なり飛躍をするときを示してくださいます。お祈りいたします。天の地なる神様、私たち今苦しいところを通されています。また個人的にもそういうところを通っておられる方もおられるでしょう。神様、どうぞ今この時が私たちを鍛える時、勇気を出して、そして希望を見出す時、内なる人が新しくされる時、信仰が新たにされる時、このジャンプに向かっての助走の時として捉えることができますように、一人一人を顧みてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。ご一緒に